こんにちは、オフトピックの草野
です。宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
リテールフューチャリストの彩翔です。
シェアトークではアメリカを中心に B2C、リテールテック、知財ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを切断しながらお届けしているポッドキャストです。はい、今回もニュースを紹介しようと思うんですけれども、沼田さんからお願いします。
はい、はい、ですね、私がピックしたのは、ビジネスオブファッションの記事で How to fix broken brand、 壊れたブランドをどう再生するかみたいな内容の記事で、これも あくまでなんかある人の意見っていう感じで絶対的な正解ではないと思うんですけど、まあ、自分がすごい共感するところもあったんで、ピックしましたと。内容としては、ですね、もともとレベッカ・ミンコフとかで働いて、その前はエージェンシーにいた方なんですけど、最近だとバナナリパブリックのチーフブランドオフィサーとして、再生にも関わってた人、アナ・アンジェリックさんかなの話で、今は彼女はエスプリっていうブランドがあるんですけど、そこの再生を、またチーフブランドオフィサーとしてやってるそうなんですね。で、彼女がじゃあバナナリパブリックで何やってたかみたいな話が、結構いろいろメインで出てたんですけど、バナナリパブリック、自分も知らなかったんですけど、1978年、うん、そのサンフランシスコで創業のブランドで、で、やっぱりちょっと人気が陰ってる中で、彼女がチーフブランドオフィサーになって、まずやってたのが、その元々の原点回帰。で、その彼女がいつもなんか意識してるのは割とそのブランドのルーツに遡るみたいなところは、なんか、バナナリパブリックもエスプリもなんか結構やってるみたいで、で、バナナリパブリックはそのサファリルーツがあって、その旅とサファリを想起させる、そういう、なんていうか、それを楽しむみたいな、なんかその、で、それを想起させるようなコレクションをまずその披露して、そのノスタルジーを感じさせつつ、当時2021年だったんで、ちょっとバナナリパブリックってビジネスカジュアルっぽい、カテゴリーだったんで、それからちょっとそのより離れられるような、そういうなんかことを戦略的にまあやりましたと。で、すごいその短期的には売り上げが伸びて、その時は成功しましたっていうのが実際にあって、で、実際にはエスプリもなんかプレイフル、モダン、クールっていうのがそのオリジナルのなんかそういうイメージの柱としてあって、まあ、そこに原点回帰するコレクションを作ってるらしくて、まあ、それを2024年、来年に発売しますと。で、彼女は、なんかこの、やっぱ原点回帰は何回もやれないって話はしてて、まあ、やっぱり一回だけ、やっぱブランドっていうのは常に変わっていく姿勢を見せないと、飽きられてしまうので、でもやっぱり原点に一回立ち上った上で、なんかそれをモダンに昇華するっていうのは、ブランドにやっぱり元々のイメージがあって、それを融合活動するには、いいんじゃないかっていうのは、まあ、彼女の意見。で、そこは、いわゆる、原点回帰みたいなのが一つで、で、もう一個、その、ブランドの再生で彼女がよくというか、重視してるのが、結構地味な話なんですけど、その組織の再構築。で、まずやっぱり組織自体が、どんどん、時間も減ると、結構横に広がってって、再露化してしまうと。で、その再露化した組織を、とにかくぶっ壊すみたいなのが、彼女がまずやることで、で、その意思決定をよりそのシンプルにして、例えばそのチーフブランドオフィサーみたいな、その役職をもう一個作っちゃって、その人に全てがその集約される紐づくみたいな組織づくりをいつもしていると。で、なんか結局、再露化しちゃう、いろんな組織が大きくなると、他のメンバーが何してるかもよくわかんないと。で、彼女はそのバナナリパブリック在籍時代、マーケティング、デザイン、プランニング、マーチャンダイジング、いろんなその部署、職種において結構なその、まあ、職種を実際に削ってスリム化して、なんか全、で、なんて言ったかな、マーチャンダイザーがすごいね、権力を持ってたらしいんですよね。うん、バナナリパブリックで。ちょっと自分の英語力が間違ってなければ。で、それを、そのちょっと深刻化されてたのをその解消して、かつ全クリエイティブチームがしっかり同じミーティングに出て、ちゃんと一緒に意思決定するみたいな、そういうなんか、業務フローを作ったと。で、なんか、彼女とは関係ないんですけど、アバクロでもなんか同じような話があって、なんかアバクロを再生する際に、プランニング、デザイン、マーチャンダイジングがもうみんなバラバラに仕事して、バラバラのビルにいたんですけど、それを、まあ同じフロアに、 集めて、意思決定を一緒にやっていくと。で、その、お客さんも、オムニチャンネルになったりとか、SNS もどんどん増えたりとか、なんか以前にも増して、各部署が連携しないといけない時代なんじゃないかっていうのが、まあ、この彼女の、まあ、意見っていうところで、なんかその自分としては結構、まあ、小売ビジネスってすごくバリューチェーンが長いので、やっぱりその中で、いろんなことが今起きるじゃないですか。まあ、今はね、足元だと、いや、インフレだ、AI だ、みたいな話もあって、まあ、そうするとやっぱり、なんか一定、社内の情報は、なんか全領域で同期できる仕組み作りみたいなのは結構大事なのかなと思っていて、なんかこの間、昔話した、今 CEO やり、リテールで CEO やりたい人が減ってるよねって話でもちょっと近づ、通ずるんですけど、いろんなことが同時に起きてるがゆえに、なんか組織自体は結構、それをより、難易度を下げられるような、なんか組織体系にしていかなきゃいけないのかなっていうのを、まあちょっとこの壊れたブランドの再生っていう話で、なんか自分が別にそういうことをやってるわけじゃないんですけど、なんか、あ、大事だなっていうので、はい、びっくりしたって感じです。
まあ、アナさんが、まあこれ、言ってるのが、そのヘリテージを使うっていうのは、まあ、どのブランドもできることで、意外とそこは簡単な部分だと。その原、まあ、原点に戻って、元々のバリューとか、ビジョンとかをうまくもう一度使うっていうのは簡単な部分なんですけど、やっぱり一番難しいのはその組織レベルでの変化っていう、ところで、まあ、そこのやっぱり、沼さんが言ったように、そのサイロ化されているものを、より、まあ、一つのビジョン、に統一させるっていうのが、すごい難しいっていう、これだったので、まあ、そこに彼女はフォーカス、した方がいいっていうところを言ってたっていう感じですね。
そうですね。結構なんかスタートアップとは結構話してて、組織図とかじゃあもらうときもあるじゃないですか、海外の D2C とか。やっぱりそのスタートアップなんでシンプルなんですよね。あ、こういうもうなんかファウンダー2人がいて、その2人に全てのレポートラインがあって、いや、その状態ってやっぱすごい情報も細胞化しないですし、なんか、やりやすいんですけど、まあ、やっぱりね、お店とかが増えていくと、もうなんかリアルタイムに同じオフィスとか、ね、普段リモートでもミーティングするようなメンバーとか、じゃない人たちがたくさん増えたりとか、結構、じゃあそこを、その中でどうね、そのしっかり、元々のなんかシンプルな意思決定のラインとか、情報共有度合いみたいなのを保つかみたいなのと、まさに自分とかも今、課題に感じてるんで。
やっぱりその、バリューチェーンが長くなることで、こう、難しくなってくるんですかね。その、サイロを破壊する
って。そうですね。なんかやっぱり、バリューチェーン長くなると、何ですかね。その職種、全然違う職種の人が同じ会社にいる状態になっていくじゃないですか。うん、例えば、EC の人と、製品企画の人もそうですけど、あと、生産管理の人とか。で、もっと言うと、例えば製造やってる会社って、製造の、なんかその工場のメンバーとか、あとお店とか、そうするとやっぱ共通言語とかもないですし、なんか、いや、スラックみたいなのでやり取りするカルチャーでもない職種の人たちもたくさんいるので、なんかその辺の情報をどうやって同期するかっていうのは、やっぱ難易度上がっていくイメージですね。リモートが増えると、まあ確かにさらにもっと難しくなるっていうのはあるんで、結構、どうだろう。週3出社とか、なんかそのチームとしてそうやってちゃんと出社して他の部署と連携しやすくする。ちょっとなんか立ち話程度でいろんなこと話せるようにするみたいなことをやってる人とか会社とかは周りには結構多いですかね。
まあやっぱり
なんか店舗が増えると、なんか絶対的にその人が増えるじゃないですか。その店舗あたり何人っていう感じで、1店舗増えるごとに何人ずつ増えていくっていうのが発生すると思うんですけど、なんか、やっぱりその店舗って、ただでさえその店舗同士でもそもそも距離がある分、なんかこう、顔合わせる機会もないし、さらになんか本社というか、それこそ製品企画とか、まあ今だと SNS やってるみたいな、部署とかの人と顔を合わせる機会とかがない分、こう、なんていうか、一体感というか、会社としての、なんか一緒にやってる感みたいなのを、なんか醸成する。みたいなのって、なんかすごいやっぱりこう、ずっと課題な気はしますよね、その、小売とかブランドにおいて、
うん。ビジョンプロの出番かもしれないし。なんか、哲夫さん小馬鹿にした笑いをなんか、ね。
まあでもなんか、組織の話 でもある気がするので、しかも組織のなんかこれはもうそのリテール業界以外でもすごい多分議論されてる、話で、そのどういう組織を作るべきかっていう、ところをその、うん、各事業部みたいな体制をいっぱい作るのか、全部その統一されたパターンにするのかっていうパターンで、しかもどっちも成功事例ってありますし、どっちも失敗事例ってあるので、多分その統合されたのもので一番成功してるのはアップルですし、よりその事業部ごとにちゃんと成り立ってるのは例えばディズニーとかそういうところだったりするので、なんかそこも結局そのどういうふうなその商品設計をしたいのかとか、その一つのどれだけ一つのブランドっていうのを強調するべきなのかとか、その全体のビジョンをどう考えるべきなのかっていうのも、なんかそういうところが結構関わってくるのかなと思いますよね。
アップルは結構なんていうか横で部署ごとで結構分かれてるって感じじゃない
んですか？分かれてないんですよ。あの全員一緒の PL を見てるっていう、それってなかなかレアな、ことなので、
プロダクトごとにも分かれてない
んですよ。
iPhone チーム
全部同じ PL を見てるっていう、なのでアップルは無駄な商品を作れないっていう、のがそういうところに出てくるっていう、ところですね。なんで、まあ、直近ですと有名な話だと、テック業界ですと、Airbnb が、もともと事業部ごと、だったんですけど、まあ、コロナ期間中に売り上げが8割ぐらい落ちて、で、まあ、ちょうどその時にジョニー・アイブさんとか、なんか Apple のメンバーとかと何人か話した中で、統一化したんですよね。で、やっぱり、そこの、一つのロードマップしか作らないですと、なんか、もともとやっぱり、各部署がロードマップあって、しかもその配下にさらにロードマップがあって、その配下にさらにロードマップがあって、で、なんかどんどん下に聞かないとロードマップが作れないっていう、パターンになってたのが、もう上から全部決めますと。各部署のトッププレイヤーが集まって、一つの、ロードマップで、何をしたいですかっていうのを聞いて、そのさらに1割のことしかやりませんと。いう話をしたのが、まあ、そのブライアン・チェスキーさんの判断で、さらに、まあ、なんか AB テストやらないとか、なんかめちゃくちゃ、その、なんかプロダクトリリースを年2回しかやらないとか、でもその時に本当にインパクトがあるものを出すっていう、ことを決めてたりしたので、やっぱりなんかそういう組織論っていうのは各会社で、やっぱり常に議論されていて、で、この事例まさにそういう話かなっていうのは思いましたね。
うん。そうですね。まあ、結構定期的にやっぱり変えていくっていうのは割と普通っていうか、みんな失敗してはね、変えてっていう繰り返しだと思うんで。
まあ、あと大きさによって変わりますよね、そこのニーズが。
うん、
あ、そうですね、サイズ感。うん、なんか、個人的にこの記事の最後の方で、でもとはいえ、なんかその失敗した数の方が成功した数より圧倒的に多いみたいな話で、ソニア・リキエルとか、なんか失敗の方の、うん、例に入れられてた気がするんですけど、なんか結構その、じゃあ、まあ、例えばバナリパーとかに、と比較したときに、なんかソニア・リキエルは何が足りなくてというかダメで、なんかそのリブランディングがなんか失敗したのかっていうところ、なんかもっとちょっと深掘りしたかったなっていうのは。
うん、ちなみにバナリパーもね、この人辞めてる後また落ちてるんですよ。
うん、アナさんも1年もいなかったんで。
そうっすね。
あ、1年もいなかったん
ですよ。多分このサファリルーツのコレクション作ってやめた感じっすよね。
うん、
そう、あと組織も作り変えた上で。
そこも結局リブランディング成功したかっていうのは、なんか、
まあ確かに、
どう見るのかっていうところですよね。
わかんないですよね。
まあ、何をもって成功とするのかっていうのはありますよね。
うん。
うんうん、
で、
じゃあ、
まあ、はい、次行きますか。
今日はだいぶあっさりですか。
いや、ちょっとなんか気が重くなってきちゃった。
じゃあ、サシャさん、じゃあお願いします。
リアルな話すぎて重くなっちゃった。次行こう。
はい。私の方でピックアップしたのは、全然またちょっと毛色が変わって、Shopify がですね、ショップペイって多分、これ、日本でも、普通に Shopify で、買い物したことがある人、多分見たことあると思うんですけど、この ShopPay を、この Shopify 使ってる、マーチャント以外でも使えるようになりますよっていうニュースで、で、まあ、この ShopPay 多分普通に使ってる分には、なんかあんまり意識せず使ってると思うんですけど、 なんかこれ、あれですよね、感覚的に多分 Amazon Pay と近いですよね。うん、なんかその、
消費者からするとそうですね。
あ、そうですね。はい、その、住所とか、はい、カード情報とかが、もう一回そこに入力すれば、はい、そのショピファイを使ってる、あ、これまでだと、ショピファイ使ってるマーチャントだって、ショップペイを入れてたら、なんか、いちいちブランドごとに登録するんじゃなくって、もうそのショップペイに入ってる情報で一括して、まあ、決済とか、送り先とか、が登録ができるっていうことで、まあ、多分その消費者側からするとその Amazon Pay と一緒なんですけど、まあ、その Amazon Pay って、いろんなそのマーチャントとかブランドがいろんなその EC に、まあ、コンポーネントとして入れられる状態なので、なんか多分その Amazon Pay とかなりちょっとこう競合するような形になり始めてきていて、で、まあ、この記事には書いてないんですけど、まあ、その結構ショップ Pay の機能に結構ショピファイも力を入れ始めてるので、まあ、リワードというか、キャッシュバックポイント制度かな。何でしたっけ、
ショップキャッシュか、はい。ショップキャッシュ。1% のリワードっす
ね。みたいなのをやったりだとか、結構その、ショップペイ自体が結構もう何億人って使ってるんですよね。うん、
正確にはショップアプリ自体ですよね、多分。
ショップペイ自体が多分。
あ、ショップペイの。
ショップペイ
か。1億人とかなんか2億人とかなんかそんな数字でしたよね、うん、確か。
そうですね。100ミリオンなので1億人ですね。
はい、ショップペイもともだから、アマゾンのなんかワンクリックチェックアウトの特許が切れて、うん、ワンクリック決済の。それで多分、ショピファイがもともとローンチしたやつですよね。
そうですね。
自体は。
ちょっと全体の背景を、話すと、もともとまあ、ショピファイは、サブスクのソリューションから始まったので、まあ、いわゆるその簡単にリテール店舗をオンラインで作れるっていうところから始まって、まあ、それで基本的に上場まで、基本的にそっちがメインの売り上げでいったんですけど、やっぱりまあ、ここ、まあ、5年ぐらいですかね、だいぶそのショップペイ、まあ、決済からの、手数料を一部、彼らが取って、そこの売り上げ、の方が、サブスクよりはるかに上回り始めて、いますと。まあ、もう上回っている状況。
ね、
で、まあ、そこから、まあ、結局そこの方が、リテーラーとの、インセンティブが揃ったりするので、まあ、それによって、ショッピファイはどんどん伸びてますと。で、同時に、まあ、それこそ、去年末とか今年の初めとか、沼津さんとかも話してましたけど、そのショピファイとしては、エンタープライズ向け、の、リテールソリューションを、どんどん提供していきたいですと。結局大手は、なかなか取れない、状況にあるので、そこを取る施策として、おそらくこのコンポーネントっていうものがありますと。うんうん、なので、全部のサイトをショピファイエコシステムに持っていくのではなくて、まず決済から行きましょうと。で、そこが入って、うん、そこの中ベネフィットをどんどん見ていくと、もしかしたらショピファイ全体の、サブスク、の、プラットフォームを使ってくれるんじゃないかっていうところが、まずあって、で、沼津さんがさっき話してた、その、アマゾンの、特許ですね、そのワンクリックチェックアウトの、特許申請を、過去に行って、それが2017年。に切れて、そこから結構ワンクリックチェックアウトのサービスっていうのが、ファストとかボルトとか、
いっぱい出ましたね。
ほとんどが大失敗してるんですけど、出てきて、まして、
さらっと言うね。
まあ、ファストはシャットダウンをしてるんで、で、まあ、ショピファイも、自社の、まあ、そのショップペイっていう、形で、今回、いろいろ、まあ、戦おうとして、いるっていうところ、と同時にアマゾンに関しては、アマゾンバイウィスプライム、っていうのをやってるので、うん、基本的に Amazon って Amazon Pay、Amazon 上で、Amazon Pay を使うんですけど、その Buy with Prime っていうのは、その他社のサイトでも、そのプライム会員であれば、そこ同様の、ベネフィットを受けられると。まあ、いわゆるその、2日以内での配送でしたり、まあ、そこの、Amazon のロジスティックスを使えるっていう、ところで、まあ、多分そこに対してのプレッシャーも、Shopify は多少ない感じてたのかなとは。もので、なんかそういう意味でも、すごい、ショップペイを、押しているっていうところですね。
こう消費者としては、アマゾンペイってもともとアマゾンのログインで、他のサイトでアマゾンに保管しているクレジットカードを使えるっていうのがあって、まあ、バイウィスプライムはね、その、即日配送とかそういうのが、アマゾンが提供しているものが、プロフィールの方まで、他のマーチャント、アマゾン外のマーチャントが使えるって話だと思うんですけど、結構やっぱ、 個人的にショップペイすごい好きで、
うんうん、
ショップペイって多分皆さんも使ってると思うんですけど、なんかまあ、スマホで決済してると基本的にはショップペイってログインがパスワードレスなんで、
うんうん、
携帯電話のあれに認証コードが来てそれ入れるとすぐログインができるっていうところで、まあ、相当使いやすいかなと思っていて、まあ、それ自体が結構なんかそのなんだろう、日本だと限定品を買いたい人たちが結構ショップペイみんな使うんですよね。一番チェックアウト早いから、なんかそれでショップペイめっちゃいいみたいなことなんかみんな、
ショッピファイもそれすごい押してますよね。
そうそうそうそうそうそう、
早いですっていうところと、あとまあコンバージョン率が上がりますっていう。
ID、アマゾンだと ID パス入れなきゃいけないんで、アマゾンペイメントだと、まあ、個人的にはショップペイの方が結構、まあ、パスワード自体がもうもはやめちゃくちゃめんどくさいじゃないですか。結構、普通に消費者としてもだから、使いたい風になってきてて、だからそれがこうやってエンタープライズでその部分だけ使えるっていうのがね、その、ショピファイのエコシステムに一部入る、なんか一つの、なんていうの、誘導のね、入り口になる。のかなっていうのは思いますけど。
ちなみに、これ、まあ、沼田さんも多分この実際に事例をまだ見てないと思うので、でもそのショップペイを、その外部サイト、で、使われた場合って、購入後の体験ってどうなるんですか？それってショップペイ上の購入後体験に移るんですか？うん、
購入後という
そのチェックアウトページでの、商品レコメンドとか、ディスコとか使えるじゃないですか、ショピファイ。
使える可能性ありますよね。多分ね、チェックアウトはショピファイペイメント
ですよね。そっちになるんですよね。なんで多分ショピファイからすると、はい、そこも結構狙いとしてあると思うんですよ。その購入後の体験、がショップペイ上で行われるので、うん、そうするとそこで他のショピファイの、ものをレコメンドしたり、あとはそこのコンバージョンデータをもらえるっていうのはめちゃくちゃ大きいので、うん、そこがまあ今ショピファイは広告、事業もいろいろ立ち上げようとしてるので、そこにもすごいデータとして、使えるようになるっていうところですね。
なんかね、リワードもなんか1ミリオンのリワードを用意して 1% 還元みたいなのどっかの日で6月何日かでやってたじゃないですか。で、あの時になんかショップアプリ上で、そのあくまでショップアプリ上の話だと思うんですけど、ブラックフライデー、サイバーマンデーよりも 30% ぐらい全体の流通が伸びたらしいんですよね。ショップペイのそのリワードの日、何でしたっけ、なんて日か忘れたけど、
でなんか、なんていうか、リワードがすごくこう
得られる日、
いっぱい還元されるっていう。
あ、そうですそうです、
はいはいはい、はい、
なんで結構だからそのショップアプリによりその集約していく、ショップアプリ上でショップペイ使えるんですけど、ショップアプリの中にまたショップストアが自分たちのストアフロントを持ってるんですよ。ある意味だから楽天とかに近いのかもしれないですけど、
うん、
勝手にそれもう作られちゃうんで、でそこでなんか売れると普通にショピファイペイメントとしての手数料を取られるだけなんですけど、なんかそっち側にどんどん寄せてって、なんかちょっとリテールメディア的な動きとか、なんかしたいのかなっていうの、なんとなく今ね、リテールメディア自体がすごい伸びててすごく利益率高いので、なんかそんな匂いとかは感じましたね。
確かに、
ショペイね、ゲストチェックアウトより5、はい、うん、ゲストチェックアウトより 50% ぐらい一応コンバージョンリフトがあるってショピファイの人は言ってました。
なんかそのショピファイ経済圏を構築しようとしてるというか。
そうですね。まあ結局ショピファイからするとどういうふうにそのブランドを囲い込むのかっていう勝負に、なってくるので、うん、なんでその今までやっぱサブスクを押してたのを決済が押した方がはるかにその遠くへと届きやすいっていうところで、一、
うんうん、
回すでにもうショップペイって広げてるんですよね。で、それは Facebook と Google に広げて、そこのショップに広げているので、なんでやっぱり彼らからすると、そのどんどん拡大することによってより多くのお客さん、ポテンシャルのお客さんにリーチして、そこからうまくいけば Shopify のクライアントにも、サブスクのクライアントにもなってくれるっていう、まあ、そういうような戦略を、取っているので、まあ、これは今回はもうちょっとエンタープライズ向け、ではあるんですけど、ここがその ShopPay を導入してそれが実際のサブスクまで、コンバージョンするのかっていうのはすごい、見たいところですけどね。
エンタープライズのところでね、はい、でも多分どうなんだろう、ショップペイ導入するにもあたり、その多分ね、そのいわゆるなんだっけ、コマースコンポーネンツか、はい、多分ショップペイの手数料だけじゃないと思います、エンタープライズなんで、うん、 それだけでまず多分サブスク取られると思うんですよ。
うーん、
おそらく。いや多分 CCS って普通になんていうかこの部分だけじゃあ例えばショップペイだけだったらショップペイの手数料だけ払うんで使わせてくださいって無理だと思う。
でもそうするとそこに入れるメリットってあるんですか。
あ、多分そのショップペイがそれほどエンタープライズの会社にとって魅力的かどうかみたいな話じゃないですかね。自社のいわゆるファストチェックアウトをなんか自社の EC に導入したいけどショップペイ入れるにはショピファイに変えるしか今までなかったんですよね、プラットフォーム全体を。
うん、
それをプラットフォーム全体を全部もう例えばセールスフォース、あのコマースでもう何十億かけて構築しちゃってるものを全部乗せ替えるって難しいかもしれないんで、コマースコンポーネンツを活用してショップペイの部分だけあの決済をとして導入するとかはできるんじゃないですか。うん、ただショップペイの利用料だけ払うじゃないと思いますけどね。この間自分がショピファイのチーフレベニューオフィサーと話した時は、
まあまあでも確かになんかそのエンタープライズであればまあなんかあれですよね、プラスアルファでなんかこういうこともできるからなんかその決済手数料だけじゃなくってなんかこういうのもかかりますよみたいなのはなんかありそうな気はしますね。
ショピファイプラスがそうなんですよ。月2000ドルなんですよ。
うん、
で、80万ドルの売り上げ超えると 0.25% っていう手数料があって、それも一応リミットがあるんですけど、コマースコンポーネンツは多分その、もっと上のプランっていう感じな
んで。
ま
あまあなコストになるっていうことですかね。そうすると。
多分まあまあ。
でもそうするとやっぱ導入理由が結構ハードルが上がっちゃいますよね。
まあそうですね。うん、それは、まあ、エンタープライズの会社向けなんで、エンタープライズの会社って、そうそう、ショピファイ丸々買えるって難しいんで、
そうですね。
それよりは、まあ、それよりは、決済だけまずそっちで、ファストチェックアウトなんか入れたいと思ってるから、アマゾンペイじゃなくて、じゃあ、ショップペイ入れようか、みたいな。そので、意思決定として、まずは決済部分で、一部入れる。まあ、コマースコンポーネント自体が、ショピファイ全体の機能を全部買うんじゃなくて、もう切り売りするっていう、そういう考え方なんで、うん、だヘッドレスにちょっと近いんです
けど。そういう意味だと、ストライプが、まあ、ストライプもショピファイと組んでますけど、ストライプ自身がやった方がいいかもしれないですけどね。そうすると、サブスクコストがブランドからするとなさそうなんで。で、ストライプってワンクリックのチェックアウト機能あるんで、確か。
うん、消費者がそのストライプのアカウント持ってればって感じですかね。
そうですね。うん、なんか
でも US だと思ってるんで、
なんか、Amazon Pay、なんか私はなんか、日本だとやっぱり Amazon Pay を入れてる、なんかブランドさんとかと話すことが多いんですけど、なんか、やっぱ Amazon Pay を入れるだけで圧倒的に本当にコンバージョンが変わるみたいなのはものすごく聞くので、うんうん、なんかやっぱりその、まあ、初期さんもそうですけど、なんかこう、消費者側が、なんか、入れざるを得ない、まあ、ここで買い物をするためには、なんか、ここにも一回登録しないといけない、情報を入れないといけないっていう、その、なんていうんですか、モチベーションというか、っていうのが、なんか、あるってすごくやっぱ強いなっていうのはありますよね。なんか、その、なんか、そういう意味でも、なんか、その、小売りって、なんか、よくよく、その、なんていうんですか、そのグループ全体を見ると、なんか、ものすごく金融に、支えられてるっていう会社ってめちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか。なんかもはやどっちが本業なのかみたいな。だから大体やっぱり百貨店とかも絶対にクレジットカードの会社を自分たちで持ってるし、なんかそこの利益のおかげでなんとかかんとかこう今のその小売りのフロントラインというかが維持できてるみたいなところとかが多かったりするので、なんかそこをこうなんかセットにしていくことってなんかこうやっぱ古来から、
うん、
なんか重要なんだろうなっていうのはなんか思ったりしますよね。うん、
はい、はい、じゃあそんな感じ
ですか。
はい。まあでもちょっとこの、うん、ショップアプリのところはなんか日本だとまだあんまりこう馴染みがないというか、私もちょっとショップアプリ使ったことはないので、なんかでもまあこれから多分こうグローバルに広がっていくと思いますし、ショピファイがこれだけ、やっぱり広がってるので、日本も含めて、ショピファイっていうプラットフォーム自体が。なんかそれが今度その消費者側にどういう風になっていくかっていう意味では、なんかまたちょっと別の機会に深掘りをしていきたいテーマではありますね。はい。
今、ショップペイのアカウントでなんかログインができるような機能を作ったりとか、もう結構ショピファイは、
さ
すがプッシュしてますね。要するにパスワードレスでログインできるように。
はいはいはいはい。
認証コードだけで。 まあ、スマホでチェックアウトしてる人だったら、認証コードスマホに送られてるんだったら、ね、そんなに不便ではない。
確かに、確かに。
その辺がどう広まっていくか。まだちょっと、ね、自分入れてみたらちょっとバグあったんですけど、あ、この話しない方がいい。まあまあ、ちょっとね、これからだと思うんで。
はい。楽しみですね、初期会の。
はい。
はい。ということで、じゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターやノートでも更新しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。